日本語を大切にしたい第194回です。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思うんですが、結構このゆっくりが難しいんですよね。ついつい早口になります。できるだけ正しい日本語を使っていきたいんですが、これもね、俺は変な日本語を使ってるなということが時たまあります。はい、私は気ままに喋る、皆さんは気軽に聞いてくださる、そういう時間になるといいなと思います。皆さんは今どんな時間帯に何をしているんでしょうか。もう寝床に入っている、あるいは今山に入って山菜を取りに来ている、そんなのもあるかもしれない。車で移動中、あるいは、受験勉強という人はいないですね。この喋りを聞きながら勉強ができたらもうね、それだけでどこでも受かりそうですね。どんな感じなんでしょうかね。気ままに本当に気楽に聞いてください。毎度の話ですが、我が家の真ん前にある小さな公園のあの拳の花、ようやく咲いたなっていう見た目になりました。いつもね、パッと咲いてパッと散るという花ではないので、眺めていてなんかはっきりしないなとは思っていたんですが、今年のこの拳の花の咲き方はいつも以上に咲きたいんだか咲きたくないんだか分かんないような感じで、やっぱり咲いたんだなっていう感じになっていて微妙な咲き方です。でもね、この花が咲くと春が来たなというふうに我が家の周りはなります。なんとも言えない深い白いこの花なんですが、真っ白ではない、微妙に深みのある白がとても好きです。ただこの拳の花は結構花びらはね、長さ10センチぐらいありますかね、縦にも結構長さがある花びらなんですが、散る時にはちょっと茶色になってきてボトンという格好で道路に落ちていきます。これがね、真っ白のまま散るっていうわけではなくて、色が少し変なになってきたね、色が変わったねとなってから散っていく花です。そういう花の方が多いですけれどもね、中にはもう綺麗なまんまボトンと大きな花が落ちるという花などもあります。椿などもそうですけれどもね、花によって咲き方散り方が違います。これから咲き始める、もうちらほら咲いていますけれども、桜についてはもう種類にもよりますが、例えば代表的な種類のソメイヨシノという桜、このソメイヨシノは咲き始めたらもう一斉に咲きます。見事に花が開いたね、これはあまりばらつきがなく木によって差もなく咲きますよね。場所によってはね、北の方南の方時期には差がありますけれども、もうそこに咲いている桜はもう本当に統制が取れたようにきれいに咲き始めます。私は個人的には五分咲きぐらいの桜が好きなんですが、咲き始める、そして開いてきたな、満開はもうちょっとだなっていう時期がいいですよね。もう満開になってしまうとあとは散るだけになりますからね。散る直前のこの見事なこの満開の桜っていうのは、この辺りすぐもう散ってしまうんだっていうのが分かってるだけにちょっと寂しい感じがします。でも散る時にはこの桜という、花はね、もう見事に一斉に散り始めます。淡いピンクの花びらが、風がちょっと強いともうその散る時期になるともう花吹雪が舞って、いわゆる桜吹雪になるように見事に散っていきます。他の花と違って桜の場合にはもう散り際が見事ですよね。見事にパーッと散っていく、そのあたりが潔い、散り際が見事っていうのは人間の生き方にもよく置き換えられますが、見事な散り際を見せる桜、これから、一斉に咲き始めて、そして満開になって、で散り際はパーッとね、花びらが舞っていく。残念ながら今年のお花見の時期もみんなで花を眺めながら、古い言葉で言うと花をめでながら、 お酒を飲んだり何かを食べたりっていうね、日本独特のお花見という形式はね、この状況ではまたできないですけれども、歩きながら桜を眺めるっていうね、時々足を止めながら眺めるっていうのは、もうやってもいいかなっていう時期になってきました。みんなでね、ブルーシートとか小座を敷いてさ、飲めや歌えやっていうお花見はね、当分できそうもないし、コロナが終わってもああいう、いい風習というのはなかなか戻ってこないんじゃないかなという気がします。でも今年も確実に春が来て、そして春が盛りになって夏に向かっていきます。はい、前置きがお前の喋りは長いぞってね、今回もそうですね。はい、YouTube の方にコメントを頂戴しています。なかなかメールとかいただけないんですが、 YouTube の方にコメントもらいました。この方はね、おそらくドイツの方じゃないかなと思うんですが、読み方、本名ではない可能性も十分ありますが、アウトディダットさんで、ご本人は多分笑ってますよね。オートダイダットさんじゃないとね、多分ね、アウトディダットさんみたいな読み方だと思います。もしよかったらこのカタカナでお名前をね、教えてください。多分ドイツの方かな。でも他にもね、何カ国語も喋れるっていうふうに、ちょっとこの方の、プロフィールの方見ていったら書いてありました。だから4カ国語喋れて、そして日本語も勉強しているんだと思いますね。だから語学の方はすごいんだと思います。私がやっている、日本語が好きチャンネルの中の日本語を見つけたというコーナーがあるんですが、その中最新のものは、書き入れ時、どんな時っていうことをお話ししているんですが、それについて、こういう形式は分かりやすくていいですねというふうに褒めてくださいました。教科書的ではないし、でも砕けすぎている、いるわけでもない。なんとなく説明が短くて、これは短めで簡潔っていうふうにね、褒めてもらってるんだと思うんですが、とてもいいよっていうふうに書いてくれました。アウトディダットさん、本当はどう読むんでしょうかね。で、前回の回数の数え方っていう日本語を見つけたっていうコーナーも、一つ前にあったんですが、その時にも、悩んでいたんですけども、これではっきりしましたということでね、こういうコメント嬉しいですね、役に立ったよというね、コメントをいただきました。おそらくドイツの方で、アウトなんとかさん、カタカナで今度は教えてください。ありがとうございました。またよろしくお願いします。そして台湾のケリーウーさん、この方の読みはね、大丈夫だと思うんですが、ケリーさん、何度目かのコメントになりますよね。いつもありがとうございます。ほぼそのまま読みますね。結構ね、そんな感じって自分で読むの、ちょっと照れる感じがありますが、近藤さんは元アナウンサーで声が綺麗だし、アクセントも完璧で、発音もはっきりしている。ありがとうございます。気ままな内容は日本語の聴力練習、これ聞く力ですね、聴力練習に良い番組です。役に立ってますか、嬉しいな。時々変な日本語になっちゃいますから注意してください。 YouTube の方も見るけど、見ながら家事をすることはできないので、それは稀ですね、滅多にないと書いてあります。稀ですなんて言葉を使うっていうところは、ケリーさん結構日本語の使い手になってますよね。そして50代って書いてくれたんですね。今まで年齢とかね、よくわからなかったんですね。で、性別もどうなのかなってこともちょっとね、失礼かと思ったんですが、書いてしまい、以前言いましたよね。で、50代で家事をすることが、見ながらだと家事ができないってことは、この家のことを家事、だから50代の主婦の方なのかなというふうに想像をしました。間違っていたらごめんなさい。でもね、何回目かのコメントですが、ケリーさん本当に嬉しいです。また何かあったらお褒めの言葉お待ちしていますね。かなり照れました。ありがとうございました。はい、私のこの喋りっていうのは、そんなに多くはないんですけれども、皆さんから時々反応が来ます。コメント、それからメール等よろしくお願いします。で、チャンネル登録の方はね、これ言うとちょっとかっこ悪いんですが、私がやっている 日本語が好きチャンネル、こちらはチャンネル登録は今136で、ここ 4,5 日全く追加がありません。ぜひ137人目の登録をお願いします。もう一本の何気ないチャンネル、こちらの方はもう一月ぐらいチャンネル登録13で溜まってますね。14人目を目指してください。13とか136とか本当にね、ささやかな数字ですが、何百万とかって、言ってるチャンネル登録の放送ってどうなってるんですかね。もう信じられない数字ですよね。それと比べると何万分の1しか面白くないのかなともね、思うんですが、そう悲観的になっても始まらないんで、一つ一つチャンネル登録が増えるのを待ちたいと思います。一つでも増えるととっても嬉しいです。はい、ちょっと愚痴っぽい話になりました。さて、本当にね、春だなっていう気候になって、ちょっと、家から出てモノレールに乗っかって、湘南モノレールっていうのが最寄りの駅から出ているので、それに乗っかって江ノ島に行きました。終点が江ノ島です。モノレールに乗っかって行くと、始発から終点まで20分も経たずに江ノ島駅に着きます。そして7、8分歩くともう江ノ島が見えるというところなんですね。で、モノレールに乗っかって江ノ島の方に行きました。江ノ島が見える海岸まで行って、ああ本当に春になったなというふうにね、潮風を味わいました。そこは結構広い海岸です。正確には片瀬東海岸というかもしれないですけれども、一般的には、片瀬江ノ島海岸とかね、行ってしまいます。その海岸から大きな橋を渡っていくと江ノ島がそこにある、もう目の前に江ノ島が見えます。今回は江ノ島までは行かなかったんですが、その浜のところ、非常に広い浜のところで、1時間近くぼーっと過ごしました。広い砂浜、もうちょっと白い砂だといいなと思うんですが、ちょっとね、黒っぽい砂ですけども広さがあります。そこで、子どもたち、何かの集団の子どもたち、グループで何か練習かね、ワイワイやってましたね。で、結構多いなと思ったのが若者たちの姿で、あ、若者たち海岸に来たんだな、江ノ島に来たんだな。で、中に制服を着ている高校生の姿が結構ありました。これはもしかしたら、修学旅行なのかもしれません。学校単位、あるいはクラス単位で江ノ島に来て、で自由時間、例えば1時間とか、そういう時間があって、じゃあ何時にはここに集合だよっていうことで、今自由時間を過ごしているっていう、そういう高校生が結構いました。制服を着てね、みんな思い思いのこの浜の楽しみ方、江ノ島を眺めながら時間を過ごしていました。で、私はこういう年齢ですから、ついついいろんなことを考えながらそういう高校生たちを眺めてしまうんですが、例えばこれ男女共学の高校だったと思います。男子生徒も女子生徒もいる。見ていると男子高校生のグループって結構多いですよね。それから女子高校生だけのグループ、4、5人とか、2、3人のグループ、男性は男性、女性は女性で、なんとなく、広い砂浜の真ん中の辺に何かを敷いて座って、お話をしている。あるいは結構ね、立ったまんま、風を受けながら喋っている、何を喋ってるのかなっていう感じのね、高校生の姿がかなり目立ちました。広い砂浜なので何を喋っているか全く分かりません。でもね、男子高校生だけ、時々笑い声が聞こえました。何喋ってんですかね、江ノ島眺めながらね。高校時代のことを考えると、もう遠い昔なので、もう50年前なので、まあでもね、そうだな、昔はテレビ番組のこととか、野球、プロ野球の話とか、そんな話でもしましたかね。好きなアイドルの話もしたかもしれない。私の場合は、高校の3年間は男子クラスで過ごしたので、女性はね、もう全く縁がなく過ごしてきました。中には同じ男子クラスの生徒でもかなりね、派手に女子生徒と、他のクラスの女子生徒と付き合ってるなんてやつもいましたけれども、もう非常に地味な、おとなしい、 男だけの高校生活を過ごしてきました。で、まあ、その男、ね、昔の高校生、年のいった今の男から見ると、今の高校生はね、何考えてるのかなって、本当にね、わからない部分が非常にあります。でもね、それとは違うところで、男の子たちだけでいろいろこの自由時間を過ごす、ね、女の子だけで過ごすっていう人たち、生徒が多い中で、完全にカップル、ね、同じ制服を着ていましたから同じ高校だと思うんですが、完全にカップルになって過ごしている、自由時間を過ごしているっていうペアも何ペアか、何カップルかいたんですね。こういうのを見るとね、ああそうか、もう完全に自由時間になったら、何々さんと何々くんは2人の時間を2人だけで過ごす。多分同級生たち、クラスメートたちも、あの2人はまた一緒にいるんだな、あはいはいって感じで見てるんだと思いますね。自分たちは男だけ、私たちは女だけっていうグループがある中で、完全にカップルになって2人で腰掛けたり立ってね、ゆっくり歩きながら、砂浜での時間を過ごしている。ちょっと石段のようなところも、あの道路の近い方にあるので、そこに腰掛けて、結構遠くにある海を眺めているっていうカップルもいました。高校生が制服を着てちょこんと座っている、いや私から見ると微笑ましいな、いいな、もう俺また高校生に戻ったらああいう風になろうと思ったりもしますね。で、見ているとね、その2人っていうのはどういうきっかけでそうなるのか分かんないんですが、高校のこのね、15、6歳の時にもうカップルとして周りも認めていて、本人たちもお付き合いをしているっていう状況ですよね。で、浜に来てたった2人でみんなと離れてね、あの広い浜ですけれども、そこにいるんですから、もう完全に周りもそういうふうに思っている。もうこの時代から、こういう若い時からそういうふうな存在の人がいて、もうカップルになっていて、ね、カップルとして過ごす高校生活で、男たちだけ、女の子たちだけで過ごす高校生活、ね、これがどういうふうな違いが出てくるんでしょうかねとかね、余計なことを考えてました。高校の時からね、もうカップルとして周りが認めているような男女の付き合いをしている。これはすぐにね、お別れしてしまうかもしれないし、必ず結婚するわけでも何でもないんですけれども、もうそういうふうなことで時間を過ごす。例えば家に帰れば、スマホとか LINE とかでしょっちゅうね、やり取りがあるんでしょうね。昔みたいに電話じゃないですから、すいません、ひろこさんいますか、何々と申しますけれども、 お父様ですか、すいません、何々さんとお話がしたいんですが、なんて、緊張しながら家の人とまず喋るってこともないわけですから、パソコンで顔を見ながら喋ったり、LINE でね、もうこういうふうにやり取りをしたり、全然時代は違いますけれども、普段の生活も受験勉強しながら彼女と話す、受験勉強しながら彼氏とやり取りをする。他の高校生たちは男友達同士、女同士でやり取りをする。こういうのってね、みんないずれは、ペアになったりすることが、ね、当たり前のようにあるわけですが、早めにこうなるっていうのは、この後どういうふうに変わっていくのかな、余計なことですよね。でもね、高校時代にそんな恋愛とか全く無縁で生きてきた古いタイプの人間からすると、もう高校時代からそういうふうになっている時間を過ごしているっていうのが、ああどんななのかなってね、ちょっと思いました。全くね、惚れた晴れたの世界がなく、高校時代を過ごしたわけではないんですが、もうはっきりとペアとして過ごす時間がある高校生っていうのはどんな感じなのかなってね、羨ましい気持ちをちょっと抱きながらね、思いました。変なやつでしょ。そんなことを長々喋りました。はい、江ノ島を眺めながらそんな春の時間を過ごした私でございます。はい、ある新聞記事が目に留まりました。あーいいなーと思って眺めました。あまり大きな記事ではないんですが、でカラーの写真が載ってるわけでもない、白黒の小さめの写真が載っていました。神奈川県の記事が載る湘南版のところに載っていたんですが、あるワンちゃんたち、私犬好きですから、そういう記事がよく目に留まりますが、 ジョジョ君、オスのジョジョ君とメスのアサシさん、これは共にジャーマンシェパードだそうです。警察犬です。ジョジョ君とアサヒちゃんが褒められたという記事が載っていました。80歳代の男性が、認知症の男性が家を出てしまって、で家の人も探したんだけど見つからない、いわゆる認知症になってしまうと知らない間に出てしまってフラフラと周りをこう徘徊してしまう、ね、家を出てしまって自分も今どこにいるか分からなくなってしまう、で家の人も探したんだけども見つからないっていう状況がね、結構あるんだそうです。お年寄りがそうなってしまう状況がある。である80代の男性が行方が分からなくなってしまって家の人が警察に連絡をした。でその連絡を受けた警察は警察犬2頭を連れて探しに行ったわけですね。そしてもう連絡を受けてから25分後にはあまり遠くには行っていなかったんでしょうね。そのおじいちゃんを見つけた。でお手柄ですよね。本人もどう家に帰っていいかわからない、家の人もどこにいるか、おじいちゃんどこに行ってるかわからない、それをねあっという間にこのジョジョ君とアサヒちゃんが見つけました。すごいですよね。その行方不明になっていたおじいちゃんの枕カバーの匂いを嗅いで、その匂いを頼りにしていって探して、もうあっという間に見つけた。お手柄ですね。その記事です。でご褒美はこの2頭を指導している指導員の方もね、当然お褒めに預かって、ね、表彰されたと思うんですが、表彰というかね、よく頑張ったなというふうに警察で褒められたと思うんですが、ワンちゃんたちへのご褒美はこれ表彰状も一応あったそうですが、ビーフジャーキーだそうですね。警察犬もビーフジャーキー好きなんですかね。でジョジョ君とアサヒ君が2頭並んでいる写真があるんですが、1頭はねもう1頭の方を見ながらなんか喋りかけている写真なんですが、おいおい俺たちなんか褒められてるよね、なんかいいことしたみたいだね、なんか褒めてもらってる、ジャーキーくれてるしっていうね、なんとなく戸惑ってるような表情の写真があって、ああワンちゃんいいよな、いいことしてるのになんかいいことしたのかなっていう、そういう感じが犬っていいですよね。ああこういう記事好きだなと思ってね、じーっと見ちゃいました。ビーフジャーキーかーねー。はい、でもねお手柄でした。こういう記事がねまた頻繁にあるといいなというふうに思いますね。まあ話がそれたな。今日はなんとなく、いつも通りですね、気ままに来ちゃいましたね。で江ノ島の話がねちょっと長すぎましたね。やきもち半分、ね、わけのわかんないことを喋ってしまいましたが、これで失礼しようと思います。ね、春ですからね少し短めにしましょう。で途中の本当に今日はね早口になりましたね。江ノ島の話に行ってから急に早くなった。はい、冒頭にお話しした通りゆっくりめに喋ろうと思うんだけれどもっていう感じになっちゃいました。ごめんなさい。はい、で高校生たち、ね、砂浜でカップル、ね、男たちだけのグループ、それから女子高校生だけのグループ、みんなそれぞれに春を楽しみながら、ね、コロナに気をつけながら勉強も頑張って本もたくさん読んで時間を過ごしてください。あっという間に若い時の時間は過ぎてしまいます。そして戻れません。後になってから分かることの方が多い、ね、後悔先に立たずというやつですよね。はい、年いった人間が若者にちょっとね生意気なことを言いました。相手には届いていないですけどもね、そういうふうに思ってます。はい、聞いてくれて本当にありがとうございます。皆さんからのメールコメントお待ちしています。ほんの一本、ほんの一つのコメント、ほんのって言っちゃいけないですね、これがねとても励みになります。お待ちしています。メールの方は大切 .japanese@gmail.com こちらまで、質問でもご意見でも何でも結構です。日本語でなくても、大丈夫です。送ってください。私のポッドキャスト YouTube の方は日本語が好きチャンネル、それと何気ないチャンネル2つやってますね。お前は物好きだなと思われながらね、 できるうちはやっておこうかな、続けていこうかなというふうに思っています。そして、YouTube の方はぜひチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい、聞いてくれてありがとうございました。途中なんかバタバタしましたね。でも、はい、今はおはようございますでしょうか、こんにちは、こんばんはという時間でしょうか。もしかしたらおやすみなさい。To be continued.